お知らせ。特に記載のないものは申し込み不要、料金無料です。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、中止、延期、変更する場合があります。イベントなどに参加される方は、新しい生活様式を実践し、感染防止に取り組みましょう。広報柏崎は、無料スマホアプリ、まちいろでも読むことができます。まちいろ、ダウンロードはこちら。ISO、Android、それぞれの二次元コードが載っています。制度、暮らし、コミュニティ助成、宝くじ、事業を実施しました。内容、一般財団法人、自治総合センターは、宝くじの社会貢献広報事業で、地域、コミュニティ活動を助成しています。今年度の助成事業は次の通りです。備品整備、米山地区コミュニティ振興協議会、コピー機、エアコン、ジェットヒーターなど、酒田町内会、エアコン、噴霧器、草刈り機など。申請方法、来年度事業を希望する団体は、9月18日金曜までに直接または電話で、市役所3階市民活動支援課へ問い合わせ、市民活動支援課、電話 21-2272、ファックス 24-7714。 11月15日日曜に柏崎市長選挙が行われます。立候補予定者説明会、時10月2日金曜の午後1時30分から、受付は午後1時から。ところ、市役所会議棟1階第1会議室。問い合わせ、選挙管理委員会事務局、電話 21-2370、 ファックス 23-5202。 で、モーリエ駐車場の駐車区画を一部制限します。内容、モーリエ駐車場の外壁改修工事のため、一部駐車区画の使用を制限します。時、9月上旬から令和3、2021年1月下旬予定。ところ、南側の駐車区画、柏崎駅側、問い合わせ、商業観光課、電話 21-2334、ファックス 24-7714。スポーツハウス室内プールの臨時休館。内容、清掃、機械設備の点検、整備のため、次の期間室内プールを休館します。時、9月24日木曜から27日日曜、この期間に限り、室内プール期間券は差額なしで、アクアパークの50メートルプール、レジャープール内25メートルプール、流水プールを利用できます。問い合わせ、アクアパーク、電話 22-5555、 ファックス 22-0766。 アクアパーク50メートルプールを閉鎖します。内容、アイスリンクに切り替えるため、10月6日火曜から50メートルプールを閉鎖します。11月1日日曜からアイスリンクとして営業する予定です。来年の50メートルプールは3月下旬オープン予定です。問い合わせ、アクアパーク、電話 22-5555、ファックス 22-0766、また10月から令和3、2021年5月の開館時間、時月曜から金曜午前9時30分から午後7時、土曜日曜祝日午前9時30分から午後5時、休館日毎月第3日曜。問い合わせ、ソフィアセンター、電話 22-2928、 ファックス 21-2936。 浄化槽の使い方とルール。内容、浄化槽を使用している方は定期的に保守点検、清掃、法定検査を行ってください。保守点検、県知事登録を受けた点検事業者に依頼してください。清掃、市の許可を受けた清掃事業者に依頼してください。法定検査、毎年年1回必ず受けてください。県指定検査機関が行います。浄化槽の正しい使い方、水と洗剤は適正量を使いましょう。トイレットペーパー以外のものを流さないでください。浄化槽、ブロワーの電源は切らないでください。油や野菜くずは流さないでください。単独浄化槽使用者の方にお願い。生活雑排水も合わせて処理できる合併処理浄化槽への転換に努めるようお願いします。問い合わせ、環境課、電話 23-5170、 ファックス 24-4196。 パブリックコメント、市民の皆さんの意見を募集します。柏崎市観光ビジョン案、観光ビジョンの役割。観光ビジョンは、市民や事業者、団体、地域、行政などの多様な主体が、常に観光に対する意識を持って取り組んでいくことを目指します。また、成功事例を作り上げ、市内事業者が観光を柏崎の力にしていくよう、機運を高めていくことを目指します。主な内容、認識しなければならない諸課題、将来の目標、基本戦略。基本戦略を実現する上で取り組まなければならない5つのポイント。意見の募集期限、9月30日水曜。計画案の閲覧、意見の募集期間中、市ホームページのほか次の場所で閲覧または配布を行います。商業観光課、市役所1階市民情報コーナー、高柳町事務所、西山町事務所、市民プラザ、ソフィアセンター。意見の提出方法、文章直接または郵送、ファックス、E メール、住所、氏名、電話番号を記入、様式自由で、市役所3階商業観光課、郵便番号 945-8511、 中央庁 5-50 へ。意見の公表、お寄せいただいた意見の概要は、商業観光課、市民情報コーナー、市ホームページで公表します。氏名などは公表しません。市民の皆さんが好きな、人に勧めたい柏崎の人、資源、食なども募集しています。市ホームページ、柏崎観光ビジョン案、二次元コードが載っています。 問い合わせ、商業観光課、電話 21-2334、ファックス 24-7714、E メール SHOGYO@KASHIWAZAKI.LG.JP 性調査を行います。国勢調査とは、日本に住む人や世帯について調査することで、生活環境の改善や防災計画など、私たちの生活に欠かせない様々な施策に役立てられます。対象、10月1日午前0時現在で市内に居住するすべての人、世帯。回答方法、次の2つの回答方法が選べます。インターネットによる回答、紙の調査票による回答。1、紙の調査票を郵送。2、紙の調査票を調査員へ提出。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、インターネットか紙の調査票の郵送での回答にご協力をお願いします。調査の流れ、9月14日月曜から調査員が世帯主の氏名、世帯員数を確認し、調査書類を配布。9月14日月曜から10月7日水曜、パソコンやスマートフォンでインターネット回答。10月1日木曜から7日水曜、インターネット回答が難しい場合、調査票、紙を使って回答し、郵送で提出。郵送が難しい場合、調査員に提出してください。10月8日木曜から20日火曜、10月7日水曜までに回答が確認できない場合、調査員が回答のお願いに伺います。回答完了。簡単便利なインターネット回答にご協力ください。いつでも簡単3ステップ。24時間いつでも簡単に3ステップ。1、アクセス。2、ログイン。3、回答で回答できます。入力内容のチェック機能があるので、誤入力や入力漏れを防ぐことができます。厳重なセキュリティ。回答いただいた情報は、厳重なセキュリティで保護されているので、安心、安全です。エコ&効率化。書類を運ぶ際に発生する二酸化炭素や事務コストを減らすことができます。市ホームページ国勢調査、二次元コードが載っています。問い合わせ、企画制作課、電話 43-9142、ファクス 24-7714。トム情報、原子力防災用語第4回。今回も基本的な原子力防災用語を解説します。今回の用語、緊急事態区分と緊急時活動レベル。緊急事態区分、原子力災害時は迅速に事態を把握し、原子力発電所の状況や距離などに応じて防護措置の準備や実施を適切に進めることが重要です。そこで、原子力発電所の状況に応じて、警戒事態、施設敷地緊急事態、全面緊急事態の3つの緊急事態区分が設けられています。その区分ごとに、事業者、国、 自治体の果たすべき役割を明らかにし、共通の認識に基づいて原子力災害対策を計画・実施します。緊急時活動レベル EAL 原子力発電所で発生している事象や故障の状況などを表し、起こっている事象がどの緊急事態区分に該当するかを判断するための基準です。詳細は FM ピッカラ、ピッカララジオ講座、教えて原子力防災で放送します。放送日、毎月第2木曜の午後6時から6時10分。再放送は第4月曜の午後1時30分から1時40分。市ホームページ、ピッカララジオ講座、教えて原子力防災、二次元コードが載っています。緊急事態区分と緊急時活動レベル EAL の関係。緊急事態区分、緊急時活動レベル、内容、EAL の例、防護措置の概要の順に読みます。緊急事態区分、警戒事態、緊急時活動レベル、EAL1。内容、発電所施設内で、事故などの異常事象が起こる恐れがあるとき、EAL の例、新潟県内で震度6弱以上の地震が発生した場合など、防護措置の概要、情報を収集し住民に注意喚起、施設敷地緊急事態、EAL2、発電所施設内で住民に放射線の影響をもたらす可能性がある異常事象が起きたとき、すべての交流電源を喪失した状態が5分以上継続した場合など、PAZ 即時避難区域は避難準備、配慮を要する方、施設は避難実施。全面緊急事態 EAL3 発電所施設内で住民に放射線の影響をもたらす可能性が高い異常事象が起きたとき、すべての交流電源を喪失した状態が30分以上継続した場合など、 PAZ は避難実施、 UPZ避難準備区域は屋内退避しながら避難準備。問い合わせ、防災原子力課、電話 21-2323、 ファックス 21-5980。 焼きは禁止です。内容、煙や悪臭が周囲の迷惑になるだけでなく、目や喉の痛みやアレルギーなどの健康被害の原因になります。また、法律違反になる場合があります。快適な暮らしのため、野焼きは絶対にやめましょう。注意、焼却炉は法律で定める基準を満たしていなければなりません。ドラム缶での焼却も野焼きになります。剪定した庭木や庭の草、落ち葉は、剪定枝、庭の草の収集日に資源物として出してください。野焼きを見かけたら、環境課または消防署、電話 24-1500 へ通報してください。問い合わせ、環境課、電話 23-5170、ファックス 24-4196。 当さんの無料相談会、内容、不動産鑑定士に不動産の価格決定や 賃貸などを無料で相談できます。時10月2日金曜の午後1時から4時。ところ、市役所4階小会議室。問い合わせ、公益社団法人新潟県不動産鑑定士協会。電話 025-225-2873。 ファックス 025-224-8188。問い合わせ、企画制作課、電話 21-2321、 ファックス 24-7714。 出張労働相談会。内容、さまざまな労働の悩みを無料、秘密厳守で労働相談所職員に相談できます。時9月26日土曜の午後1時30分から4時30分。ところ、市民プラザ。問い合わせ、長岡労働相談所。電話、025837-6110。ファックス、025838-2548。看護の世界で輝いてみませんか。現在、看護職についていない看護職員、保健師、助産師、看護師、準看護師の方、相談会やセミナーに参加して看護職員として働きませんか。看護職員再就職支援相談会。内容、再就職に向けた相談や病院などの情報提供などに、新潟県ナースセンターの相談員、看護職が完全予約制で対応します。時、10月14日水曜、令和3、2021年1月13日水曜の午後1時30分から3時30分。ところ、ハローワーク柏崎。相談時間30分。申し込み、直接ハローワーク柏崎へ。市役所1階ナースセンター相談窓口でも相談可。開設日時などは27ページをご覧ください。問い合わせ、ハローワーク柏崎。電話23-2140、ファックス 22-9932。 ネット配信サービス、看護職員再就職セミナー。内容、再就職前に看護の基礎知識を復習したい方が、パソコンやスマートフォンを使って講義などを受講できるネット配信サービスです。配信申し込み、令和3、2021年2月28日日曜まで。視聴期間、申し込みから最長3ヶ月間。定員、期間中99人、月ごとに上限あり。申し込み、申し込み書を郵送、ファックスで新潟県ナースセンター、郵便番号 951-8133、 新潟市中央区川岸町 2-11 へ。申し込み書は市役所1階国保医療科ナースセンター相談窓口にあるほか、新潟県看護協会ホームページからダウンロードか。ホームページ、新潟県看護協会ホームページ二次元コードが載っています。問い合わせ、新潟県ナースセンター。電話 025-233-6011、 ファックス 025-265-4188。 看護師などの資格がある未就職の方は届け出をお願いします。内容、保健師、 助産師、看護師、準看護師の免許があり、現在仕事に就いていない方は、氏名や連絡先などを都道府県ナースセンターへ届け出てください。届け出後、研修・就職相談の支援を受けられます。届け出事項、氏名・生年月日・住所、電話番号・メールアドレスなど、看護師などの登録番号・登録年月日、就業の状況、届け出方法、看護師などの届け出サイト「届けるん」に届け出事項を入力、または新潟県ナースセンターへお問い合わせください。ホームページ「届け出サイト届けるん」二次元コードが載っています。問い合わせ、新潟県ナースセンター、電話 025-233-6011、ファックス 025-265-4188。 伊予風公園の海岸沿い通路の立ち入りを禁止します。内容、破損している防潮堤ブロックを修繕するため、次の期間の立ち入りを禁止します。時、予定、9月から令和3、2021年3月末、潮風公園立ち入り禁止区域の簡単な地図が載っています。ソルトスパ潮風あたりからアクアパーク付近までの海沿い側になります。問い合わせ、農林水産課、電話 43-9131、ファックス 24-7714、問い合わせ、長岡地域振興局森林施設課、電話 02583-8-2575、 ファックス 02583-8-2674。